本日は4月25日東証グロースに上場いたしますレオスキャピタルワークス代表取締役会長兼社長の藤野秀人様にお話を伺いたいと思います。藤野さん、本日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず御社ですね、2018年12月に一旦上場見送りということになりまして、まあそれを経ての、はい、まあ再トライということになりますけども、まあ上場のタイミングとしてですね、はい、まあ今このタイミングに至ったこと、まあどのように見ておられますでしょうか。
はい、2018年の時はですね、まあなんとかその時に上場したかったんですけれども、うん、証券取引所の方から、まあ今の状態では上場しない方がいいのではないかというアドバイスをいただきました。
あ、そうなんですね。
それはなぜかというとですね、非常に細かい事務ミスがあったんですよ。それはなぜかというと、その前の年にこのカンブリア宮殿で取り上げられて、そしてそれがブームになり、まあ、残高が増えたんですけれども、逆にその時に、まあ、あまりにも問い合わせ件数、それから口座開設依頼が多かったので、非常にこう細かいミスが多発したということがあります。例えば間違ったところに送ってしまったとか、うんうん、それからハンコを押し忘れを確認をしていなかったとか、いうレベルのミスが多発したということがあったので、これが落ち着いてからされたらどうですかっていうことがあったんですね。
なるほど。
なので一回仕切り直しをして、この体制だったら大丈夫だろうという形で再申請をして、それで今に至ったということになります。うん、
まあ、結果的にですけど、マーケットがちょうどね、環境がだいぶ良くなってきた、まあ、そのタイミングで上場ということになりますね。
そうですね。まあ、これはあくまでも結果往来ということで、まあ、ラッキーだったなというふうに思いますね。
資産運用会社の上場ということになりますと、2001年の現在のスパークスグループ以来ということで、久々ということになりますね。はい、まあ、そもそも運用会社が上場することのですね、メリットですね、あるいはまたこういう課題がある、はい、まあ、このあたり、ちょっと教えていただけますでしょうか。
はい。これよく質問されるんですけれども、日本の運用会社の 95% は実は上場してるんですよね。ほとんど全ては、実は上場会社のグループということになります。
なるほど。
まあ、なので、それはなぜかというと、やはり信用であったり、まあ、それからやっぱりこう資金調達というところで見ると、まあ、やはり上場していることが有利だということだと思うんですね。はい、なので、上場するということは重要な選択の一つだというふうに思っております。
で、一方のなんか課題みたいなものってのはございますか？
世界的にそうなんですけれども、資産運用会社のこのバリエーションっていうのは低いんですよね。
はい。
それはなぜかというと、資産運用会社が資産運用会社を評価しているので、いわゆるこう幻想であったり、期待がなかなか生じにくいという問題があるので、この株価評価をなかなか受けにくいというところが、あるかなというふうに思っております。私たちも非常に高収益、成長の会社なんですけれども、まあ、なかなか資産運用会社とか金融機関というところに位置づけられると、なかなか高い株価評価を得にくいというようなところが、まあ、今回も痛感したところですね。
ありがとうございます。今回藤野さん、もう今までもね、社長会長最高投資責任者と、まあ二刀流三刀流という感じなんですけども、
はい、
昨年末にひふみ投資シリーズのファンドマネージャーにも復帰なさったということなんですけども、
はい、
これはどのような狙いがあるんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、これは当然上場するにあたって証券取引所であったり主幹事の方からも、まあ、これはだんだんと役割を、まあ、外していくようにというふうに言われていたんですね。
あ、
なので昨年の4月に、まあ、1回ファンドマネージャー降りたんですけれども、はい、ただ今回非常にこうマーケットが厳しくてですね、ウクライナで戦争があり、インフレが非常に強くなり、
はい、
で米国で金利が上昇するという中で、まあ、マーケットが混乱したという中で、まあ、なかなかその次のファンドマネージャーが期待する決策を上げられなかったということがあるので、まあ、一回復帰してですね、まあ、少し落ち着かせてからまた今のファンドマネージャーの職務は誰かにバトンタッチしようかなと思っております。
はい、冒頭でカンブリア宮殿という番組ご出演の後ですね、資金流入が非常に急増したということで、主力のひふみ投資の資産規模がかなり拡大して、まあ もともとのですね、中古型株中心の運用ですね、これやっぱかなり難しくなってる面があると思うんですけども、
はい、
今後あの運用対象とする日本株ですね、これはどのようにお考えですか？
はい、まずこれに対しての2つの答えがあってですね、まあ、1つは、まあ、中古型株に関してはまだまだ入れられる余地が十分にあると思っていてですね、はい、でそのことに対してあまり心配していないんです。で2番目はですね、あの、ひぐみというと日本株のイメージが強いんですけれども、はい、今、私たちのグループで、今一番伸びているのが、実はひぐみワールドという世界株なんですね。
ああ、そうですか。
で、かつ、世界株の方が、あの、信託報酬も、まあ、少し高いので、あの、収益力が世界株が売れるに従って、あの、さらに改善しているんですよね。
はい。
で、かつ、今、実はひぐみワールドは、世界株の投資でも規模で一番なんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。まあ、なので、世界中の、実は企業がですね、日本に来るときに、まずひふみに会いに来るということになってるんです。
あ、そうなんですね。
はい。これは多分皆さんね、ご存じない方も多いと思うんですが、はい、これが僕らの将来の伸びしろでですね、で、今後新ニーサになって、また投資ブームがあると思うんですけれども、その時に日本株よりもやっぱり世界株の方がニーズが強いということもあるので、ブランド力の高い、かつ低みの過去の運用力、これワールドでもかなり良い成績になっているので、そこのところの資金流入というのは結構見られるというのが楽しみなところですね。
そうですね。それは楽しみですね。はい、今まさに藤野さん、おっしゃいましたけども、まあ、NISA が24年から拡充されまして、若年層なんかもね、はい、投資の拡大、それに関心を非常に持っているようなんですけども、資産運用業にとってですね、環境だいぶ良くなってるなという印象はあるんですけども、そのあたりは、お感じになりますか？
そうなんですよ。なぜこの時期に上場するかというところの大きな理由は、この新 NISA でして、
はい、
新 NISA 2024年からスタートするんですが、実際の新ニーサ商戦というのはすでに始まっていまして、
そうですね、
というのはもう2023年の段階でですね、ちゃんとこう品揃えをしていかないと2024年のスタートに間に合わないということがあります、はい、なので今回上場することによってですね、私たちが新ニーサ関連銘柄だというふうに思ってもらいたいということが大きいというところがあります、はい、やはり新ニーサこれから大きく伸びると思うんですけど、多くの金融機関の販売会社の人にやはり、レオス、ひぐみをやっぱりこう新ニーサのところの重点商品として考えてもらいたい、その時にやはり IP をした会社で信用があるんだというところを起爆剤にしたいと思っているということになります。
ありがとうございます。で最後にですね、今この放送を聞いてらっしゃる個人投資家の方が多いんですけども、そういった方に向けたメッセージをお願いできますでしょうか？
はい、はい、ありがとうございます。私たちはですね、私たちの商品と、それから株主というのが、非常にこう、つながったところに魅力があると思うんですね。というのは、インベスターとカスタマー、これから、まあ、一緒に考えるべきだ。まあ、インベスタマーっていう考え方があるんですけど、私たちこそ、インベスタマーということをとても大切にできる会社だと思います。というのは、やっぱりその、ひふみのお客様に、やっぱりそのひふみを支えるインフラとしてのレオスにぜひ投資してもらいたい。まあ、それから、まあ逆に株主になった方にひふみに投資をしてもらいたいというふうに思っております。そういう面で見ると、その株主であることと、それから受益者であることが、まあ一体化するということにすごく意味があるというように考えて、まあ、私たちのお客様が今120万人以上いらっしゃって、毎月、はい、100億円以上の積み立てをしていて、年間1300億円も積み立ての金額で伸びている、
すごいですね、
もうまさに国民ファンドなんですよね。なので、国民ファンドであるならば、やっぱり国民の人たちに株主になってもらって、まあ、それで支えてもらいたい。私たちは、ファイナンシャルインクルージョン、金融包摂ということを、まあ、目指してるんですけれども、そのために今回 IP をするんだと。だからぜひ多くの方に株主になってもらいたいなというふうに思っております。
ありがとうございました。本日は4月25日東証グロースに上場いたしますレオスキャピタルワークスの、代表取締役会長兼社長藤野秀人様にお話を伺いました。藤野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。